皆さんこんばんは。カラマストレイン店長の浅香です。好きで好きで、たまらない、東海岸、シスカを離れ、いよいよ西海岸へと、向かうことになった鉄道調査隊ですが、今日は14ページの解説になります。中にもねちょっとコメントでいろいろ書いてありますけど、まあ、カラフト自体がもともと縦に細長い島ですからね、真横へもしストンと行ってしまうんであれば、そんなに時間はねかからない距離なんだけども、島全体のど真ん中を高い山の峰々がこう追っ立ってるような地形をしてるんで、まあ今の時代だったらねもう土木が発達してるからスパーンともトンネルかなんか作っちゃってるんだろうけども、まあ、当時のまま手つかずに近い状態だから、まあ通れる場所が限られてる。でただそれにしてもね度が過ぎる。下へ南下を、まあ行けない理由はね中に書いてある通りなんですけど、南下をすること200キロぐらい、シスカから横のエストルに行くのは多分ね50キロぐらいだと思うね。それを占めて550キロ、だいぶ深いってことになるわけだけども、北道を元に戻る200キロ、横にトラバース50キロ、それから改めて北上する200キロ、計算が合わないね、450キロになっちゃうね。まあ要はそんなノリで、550キロとの大迂回ですということになります。まあそれはそれでまあ置いといて、東海岸のことはちょっともう頭から切り離してね、戻るだけ戻ったところからの話の続きにさせてください。でまあその辺からはねもうほぼほぼ100% かな、舗装路はなし状態、あってもほんのわずかっていうぐらいほとんどがダートコースというふうになってきます。でこの東海岸もねエストルという、またこれは対抗する必要もないけどもシスカに十二分に対応できる、またその大きな町があるわけだよね。でカラフトというとまずは豊原でしょ、ね、それから、マオカでしょ、シスカでしょ、エストルでしょ、この4つでねほぼほぼ決まり。だから以外のところはほとんどもう大自然というぐらい言っていいのかなの感じのところなんだよね。だからそのまあシスカはその何だろう、まあ漁業やらそのパルプやら何やらってそっち方面だったけども、このエストルの方はもう炭鉱、ほぼとは言わないけどね、炭鉱がメインに近い状態のところに、なってたところです。で一つの特徴は、先にも後にも最終的にエストルは線路が省営鉄道ね、国営のねがつながらなかった、まあ、なんていうのかな、西側の北の都、だから東側の北の都はシスカだとするとその対抗馬ということになります。ただどっちもネーミングが素敵だよね。シスカでしょ、エストルでしょ、で漢字にするとシスカは宿に匂いが香るって書くでしょ、エストルって恵まれるに須藤さんの巣に、ね、取る取得の取る、ね、エストル、だから漢字にするよりやっぱり耳障りの方がいいのかな、素敵なのかな。その元の起源は何なのかっていうのはね多分ねアイヌ語から来てんじゃないのかなっていう、そういう気はします。ただその街のね空気と雰囲気はね なぜかやっぱり違うんだね。これはね、東海岸と西海岸の違いっていうのがあるんだろうね。気候的にもある。やっぱり向こう側はオホーツク、東側はね、で西側は日本海になるわけだから、その違いもねあるんじゃないかな。あの東北でもやっぱり太平洋側と日本海側は雰囲気が違うじゃないですか。だからそれと同じようにね、こういうところもあるのかなっていう気はする。で、まあそうは言うともね、あのディスカバリー号、あの会長にこの辺はもうぶっ飛ばしていって、ご覧の画像の通り、坂道なんかはね、所定のエンジン回転数以上にあの重力の関係で多分エンジンは回されてすごいことになって、あの走ってる時にこの車は分解する、バラバラになるっていうのを感じながらね、行ったような状態です。特にあの東海岸に入って、ダートに入ってからはね、まああのなんていうのかな、らい幅広の何にもない、ちょうどね半ばから下あたりに来ると、こんな天気でこんな道を2時間走ってみなってがありますけど、こういう感じのところがねしばらく続くのね。で天気もねこういう天気だったからなおなんだけどね、でもこういうところをね走る機会ってねまずないよね。だからその東海岸とここ、まあ、目指している西海岸の都エストルのこの雰囲気の違いはね、もうこの辺あたりからね急激にやっぱ変わってきたね。で、まあ、今日のその宿泊地、まあ、早いとこを、まあ、決めようということでね、決めるっていうかあの場所を確認しとこうと、シスカの例があったんだね。ということでここへ早めに着いたんだけども、もうここはそのまずその町自体を見つけるのはえらい苦労して、まああのご多分に漏れずここもね、この辺あの辺よろしくと、もうねこれがあの旅行会社の手配の方法だから、日本の旅行会社だけどね、まあそれほど非常に情報量がないところ、確約が言い切れないところ、そんな場所にまた今回も紛れ込んでしまったと。で一つ下の方に行くとね、こう商店街 の、 あのソーセージとか2階に並んでる画像があると思うんだけども、ね、らしきものはねここしかなかったんでね、お店が。だから多分ここがその町なんだろうというところまでは分かったんだけども、まあこの辺は川上炭山ほどちょっとあの怖さは感じないけど、でもどちらかというと匂いは一緒だから、その話しかけるにしても人を見つけて選んで話をしないとちょっとなっていうような感じのところなんだよね。で、まあその相手もなかなかいなくって、いやーとか言ってたらね、その少年たちがいて、それでまあここのね、あの下に大きく映ってるサブがそこでうろうろしてたもんだから、あのそうだ、もう子供に聞くしかないだろうと。まあ、当然だけどその英語も日本語もね、何もかももうロシア語以外通じない場所だから、何を言っても何をしてももうどうにもこうにもならない。そのうち今度は子供たちの悪ガキ軍団が集まり始めてきて、あのディスカバリー号はもうみんなに囲まれてしまったような状態になってね。まあでもね、あのホテルをとにかくこの子供たちをまあ糸口にして、なんとか見つけないことにはしょうがないんで、まあいろいろやってる中でね、あーとかやりながらも、まあまずはちょっと友達になろうということで、まああったね、ポテトチップやらかりんとうやらね、なんか不思議そうな顔をしてね、最初おっかなびっくりだったんだけど、そのまあ口に入れた時のね、あまりのうまさにもうすぐ手が出てきてね、ああだこうだって感じになってきてね、まあ、非常に盛り上がったんだけど、結局のところはね、そのホテルっていうことがね理解できないんだよね。で降りてあのあーだこうだってやりたいんだけど、またここもね雰囲気ちょっとね、あの怪しい雰囲気だったんで、まあ車越しにまあいろいろなことをね、まあやって、結果としてはもう物で釣って、そのらしきイメージを子供たちに伝えて、子供たちがその辺の周辺の大人たちに、あのなんかわかんないその東洋人がなんからしきようなこと言ってるけど、それってなんだろうって聞いて、それってホテルのことじゃねえのかっていうような返事を多分ねもらってきてくれたんじゃないのかなという気がする。まあそれからね、 あっちだよって指さしてくれるのかなと思ったんだけど、いやその 手を振ってそのカモンじゃないけどね、いやこっちだと、 要はホテルが分かったんだなと、じゃあそこについていくかって話でね、じゃあ子供たちはちょっと小走りの後をね、ディスカバリー号はまあゆっくりとくっついてたんだけど、最初はね2人3人ぐらいだったのがね、あれよあれよといろんなところからね、その子供たちが増えてきてすごい人数になっちゃってね、いやーとか思いながらね、まあでもね結構な距離だな、10分ぐらいかな、本当にこのアスファルトでも砂利道でもない、ただのこのね土の道をね、小走りに先導してくれてね、あホテルがあったわっていう話でね、本当に大変助かったのね。まあ俺の時もね、ねお金あげたってね、日本円なんか全然役に立たないしね、ルーブル渡すとこの後々今度こっちも困るからって言うんで、まあありったけのねいろんなお菓子をあげてね、まあみんな仲良く食べれよっていうことでね渡したんだけどね、まあサブって見れば分かるでしょ、この顔がやっぱどことなくちょっと憎めないけど抜けてるよね、こんな感じだからさっさと高校生ぐらいかなのお兄さん方に囲まれてて、とっととカツアゲされて軽いビンタを食らいながらね、みんな持って帰れてね、ああかわいそうなやつとか思いながらも、でも最終的にはね、なんかその高校生たちがねちゃんとねこう安分に分けてそのね連中たちにね、まあ、配ったっていうね、まあ良かったのか悪かったのかちょっと微笑ましい光景ではあったんだけど、まあおかげでねここもなんとかホテルへたどり着けることができたと、いうことです。この後の15ページから、この西海岸側の、一大イベントが、始まります。こうご期待ください。今日はここまでです。さよなら。